我は天皇を信ずし、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に下り、三日目に死人のうちよりよみがえる、天に昇り、全能の地なり、神の右に座したまえる、賢いより一人、生ける者と死んたる者とを裁き玉は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。7章。第2サムエルの7。
サムエル8章28節29節。
今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたがこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して常しえに御前に続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家は常しえに祝福されるのです。
アメン。
最後の29節の見事は、あなたの祝福によって私の家が永遠に栄えますように。これはすごく有名な見事で、主の恵みによって皆さんにこの祝福が与えられますように、主の皆によって祝福します。今日のこの御言葉は、ハビデに神様が恵みを与えてくださり、すべての敵を追い払い、そしてまた素晴らしい王宮を作り、そして平安なうちに住まうようにしてくださった神様でした。その時神様が、旅ではダダンに言いました。私はこんな素晴らしい王宮の中にいる、でも神の契約の発行は幕の中にある。その幕屋と聖幕は違います。なぜかと言いますと、契約の発行、それを囲っている幕や、普通 の聖幕は6重ねになっているんですね、カーテンが。どんなに雨が降るとも水が染みることはありません。だから一番ミンクの良いコートというのは、その幕屋の材料でもあります。そしてダビデが自分で作ったそのマックがありました。これをマック屋って言います。今神様の契約の発行が、このダビデが作ったそのマックの中に置かれています。だからダビデはこの時にちょっと心がちょっとよくありませんでした。自分は本当に素晴らしい王宮の中に住んでいる、そしてその建築の材料、最高のものを作った王宮だから香り深い。こんな素晴らしい王宮の中に私が今住んでいるのに、
神の契約の箱は幕屋の中にあると言いました。そしてナダンを呼んで聖殿を建築することを話をするんですね。すると一旦このナダンはそれを OK しましたけれど、この帰り道にナダンに主の声が来ました。旅では私の聖殿を作ることはできない。なぜかと言いますと、彼は戦争によって多くの血を流したものであるからです。血を流した人は、たくさん流した人は神の聖殿を建てることを、建築することは許されないということなんですね。ダビデがあれだけ切なる心によって神の聖殿を建築しようといましたけれど、戦争によってたくさんの血を流したことによって建築には値しないということでした。神様が、ね、良しとしたその戦争であってもたくさんの命が失われたということを、それによって神の聖殿を作ることは旅でには OK しなかったんですね。でも神は旅でのその心の趣は取って、そして祝福してくださいました。旧説を見ると、旅での名前を尊厳に満ちた名前にしてくださると言っています。そしてそういう結果によって、イスラエルにおいて今でも旅では神次に尊敬されています、愛されています。旅での名はどんな人の名より高められている。その理由は神の恵みによる。まだ周りの国々が旅でを恐れおののく名前になってしまいました。それだけではなく、イエス・キリストの系図にも彼は記録されています。マタイの福音書一章一節を見ると、アブラハムとダビデの子孫、イエス・キリストの系図である。事実、イエス様はダビデの子孫ではありません。でもイエス様の肉の親であるヨセフがダビデの子孫であるから、イエス様をダビデの子孫というのです。ダビデはイエス様の先祖にまで上り詰めるほどの名を持つようになりました。イエス様が書記官とパリサイ人たちにこう尋ねられました。あなた方を主をどのように呼んでいるのか、そうするとダビデの子孫と言いますと言いました。詩編を見ると、ダビデがこういった詩を書いたとかあります。主の足になるまで私はあなたに従います。
敵を足の下に踏むまで。
ダビデ王を神様が高めてくださいました。聖殿建築をするしたいという心を用いてくださったからです。11節を見ると、すべての敵から解放され、平安になるようにしてくださると言いました。獅子の時代、神様は直接人を用いて国を治めていた時が獅子期の時です。獅子となる人々は政治と礼拝を重ねて行った人です。だからこの獅子を立てた時ということは、神様からの保証を得て、その国は本当に もう平安でした。でも獅子が一人死ぬと、このイスラエルの民はすぐ主から離れて逆らった行動をしました。ギデオンよりまださまざまな人々によって神に仕えていた時は国は平安でしたけれど、でもこういった方々がいなくなった途端に彼らは神に逆らったことによって、隣の国々からたくさんの試みに遭い、そしてまたひどい仕打ちに遭ったりもしました。主はこういった民の時々裏切ること、それにも構わず主はいつも主の使い物を送り、そして彼らの霊も肉も全部健やかに祝福してくださることを願っています。ある方は自分が富に富むこと、また自分がすごく貧しくなることによって試みに合うことがないように、私は適度に祝福してくださいという告白したことがあります。人があんまり平安だと神を遠ざけてしまいます。イスラエルの民は神を離れて、そして偶像礼拝をしてた時というのは祝福に満ちている時です。ダビデの子孫は代々王につき、このイスラエルという国を健康にするということでした。ソロモンの時に南と北に分かれました。南のユダの人々がダビデを中心として、タビデを王とし、タビデを中心としてこの南の国が建てられましたから南ユダと言います。北イスラエルはいつも革命がもう起きていました。王を殺して他の人がまた王になり、こういった反逆と暗殺の歴史が繰り返されましたけれど、南ユダでは2度ぐらい副作用があっただけで、あとはユダにおいてダビデの子孫が王につきました。神様はこのように必ず自分が約束なさったことは成就される方です。イエス様が最後この世を審判して治めるまで、ダビデの子孫の王となられるということを信じます。4番目、ソロモン王が聖殿を建築することを主は良しとされました。ダビデの息子が聖殿建築がちゃんとできるように、金銀鉄木すべての材料を全部用意したのはダビデです。聖殿建築のために今のお金で換算すると9兆のお金がかかったということです。こういった素晴らしい聖殿が建築できるようにダビデ王が全部材料を用意したということです。この約束によってダビデは感謝して捧げる祈りの結論が今日の御言葉の28と29節の言葉です。御言葉の結論は、神の聖殿を建築しようとするその心を神様がこれだけ喜び祝福をしてくださるという約束を釘付けました。そしてその祝福を旅では受けました。 だから私たちはこういった見事を見ながら、物質を持って目に見える神様の聖殿を建築することはできないとしても、こういった心の赴きでも持っているとするならば、主は喜ぶでしょう。特に私たちはこの聖殿を、見える聖殿、この建物、これを聖殿と言います。そしてもう一つの聖殿は見えない聖殿、私の心の中に立つ聖殿です。第一コリント6章出節を見ると、あなた方の体、
第一コリント6章
あなた方の体はないよ。
第2です
。
私たちは血によって買い取られたもの、これが私たちだそうです。だから私たちの心の聖殿が正しく立つならば、神には栄光を返すことのようになり、私は祝福されるということを信じます。だから私たちは自分の心の中の聖殿をきちんと建築して、私の中に座している神様、イエス様を喜ばす私たちの人生でありたいと思います。ソロモン王が9兆のお金をかけて聖殿を建てましたけれど、聖殿の中で神をに栄光を返したんではなく、神の栄光を、ね、本当に踏みにじるようなことばっかりしました。そういうことで、その聖殿は神様から捨てられて、石の上に石に一つも残ることなく滅ぼされました。イエス様が聖殿をけなすと、その人を滅するという言葉があります。私の心の聖殿をきれいにしなければ、神は私たちも捨てるということです。だから私たち心の中にある心の聖殿を清潔に保存して、子子孫孫にこの信仰をもたらすことによって、主の恵みによってしもべの家が永遠に祝福されますようにという、今日の御言葉が私たち一人一人に与えられ、私たちの家紋に与えられますように、主の御名によって祝福します。素晴らしい神様、感謝いたします。今日も神様の素晴らしい御言葉を通して、私たちは再び悟りました。神様が旅での聖殿建築に対する心を受け取ってくださり、こんなにも大いなる祝福を与えてくださり、この約束を成就させ、まだイエス様が再びこの地上に来られて、この地上を審判し、まだ王の中の王となる、その約束までこぎつけてくださることを信じます。旅での子孫が代々王となり、その旅での家が平安を与えられていることを感謝します。私たちもこの聖殿建築の心を持っています。この天聖教会がこの生徒たちを通して素晴らしく建てられ、聖殿建築をして、子子孫孫がこの御言葉の恵みに預かることができますように、空想にあふれているこの日本において神の聖殿教会を建て、そして多くの人々の命を贖いに導くことができる天聖教会の聖徒となりますように。私たちの心を神の宿う聖殿として心得て生きることができますように、イエス様が血によって買い取ってくださった、私の心の中に立った聖殿、この教会を私たちがきちんと本当に使えることができますように、子子孫孫がこの信仰によって私たちの信仰を貫くことができますように、今日の御言葉を私たちの心に刻めて、御言葉に服して生きることができますように、 恵みを与えてください。主の恵みによって私たちの家々が永遠に祝福されますように、永遠に祝福してくださることを信じて感謝し、イエス様の御名によって祈ります。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるほどく地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すほどく我らの罪をも許したまえ、我らを心を身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。